宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第46回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？今日はですね、ぜひぜひおすすめしたい本があるんですよ。というのはですね、ヤニャカ散歩という本なんですけれども、漫画の本なんですけれども、あのですね、谷中に住んでいるヤニャカっていう猫の話なんですよ。このヤニャカは谷中に捨て猫として捨てられていて、で、泣いていたところをミケおばちゃんとタスケさんっていう猫の夫婦にですね、拾ってもらって、で、ヤニャカっていう名前をつけてもらって、お友達と楽しく谷中で暮らしているんですよ。なんかお友達にね、こうヌーボーっていう同じぐらいの猫がいたりとか、あと白猫の六人娘にこしょこしょこそぐられてひどい目にあったりとか、そういう楽しい日常のお話なんですけどね。それが以前にネットで連載をされていて、で、一冊の本にまとまっているんですよ。そしたら先日その続きのコミック本を見つけまして、これがね、もっとヤニャカ散歩、もっとですよ。もうね、サクッと買ってしまいましたよ、見つけた瞬間ね。で、もっとヤニャカ散歩では何が起きたかというと、ヤニャカに弟分のマメタっていう新しい猫が出てきたんですよ。あのね、マメタはやっぱりヤニャカと一緒で多分捨て猫で、で、ヤニャカが彼を見つけたんですね。そしてミケさんとタスケさんの夫妻がまた拾ってくれて、あのヤニャカの弟ができたと思えばいいじゃないかって言って育ててくれてるんですけど、あのね、豆大福に似ているから豆たって、豆大福に似てるっていうのはね、さっきも出てきた白猫の六人娘が豆大福だって言って笑ったことから来てるんですけどね。うん、そういう猫がたくさん出てくる素敵なコミックがあるので、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひ読んでみていただきたいなぁと思うのであります。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿 in 甲森邸の提供でお送りいたします。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ邸、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承、提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな、古流体感流商務会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで、改めまして宮永舞です。今週お届けするのはこのコーナー、題して帰ってきたお散歩小道。というわけでですね、今回は銀座をお散歩してみました。新橋寄りからね、スタートしたんですけれども、新橋の駅を出てちょっと行くと銀座ナインという、なんて言ったらいいの、お店が入っている なんか、まあ、2階建て地下1階ぐらいで、いろんなお店とか、飲食店とか入っている商店街ともちょっと違うよね。でもまあそういう銀座ナインという並びがあるですよ。あるんですよ。でね、この間まで宮永知らなかったんですけれども、実はその銀座には銀座ナインの他にもいろんなね、西銀座とか銀座ファイブとか、あのお店がいっぱい入っている一角があるんですが、銀座ナインっていうからさ、銀座9丁目にあると思ってたのね。そしたら銀座って9丁目ないんだそうです。なんで銀座ナインにしたかなって思うけど、まあ銀座ナインなんですよね。でもその辺だと最寄り駅は新橋で、あとはね、宮永が上京して結構早いうちに見に行った大きなお芝居を博品館劇場ってところでやったのね。あの博品館っていうおもちゃ屋さんのビルでいいのかな、おもちゃ屋さんだよね、おもちゃ屋さんとしか言いようがないと思うけど、なんかビル全体おもちゃ屋さんってすごいびっくりした記憶があるんだけれども、そこの一番上ぐらいのところに博品館劇場っていうところがあって、でそこでまあそんなに広いところではないんだけれども、商業演劇的なものをやってるんですよ。それを見に行ったんだけどね、やっぱり銀座博品館なんだけど、最寄り駅はどっちかっていうと新橋。なんかね、新橋っていうとさ SL 広場でサラリーマンの街で、銀座っていうとさ銀ブラとかさ、おしゃれゾーンとかさ、あとなんか和光のビルとかさ、そういうイメージだったんだけれども、なんだよつながってるじゃんって、まあ当たり前だよね、つながってんだけどさ、うん、そんな銀座ナインは銀座9丁目じゃなかったから始まるんですけどね、その銀座ナインの向かい側にはなんとこっそりとというかひっそりと地味に自動車道の入り口があったりします。あのね、そこを、その入り口を徒歩で渡ることができるんだけど、なんていうの、こう横切って渡ることができるんだけど、それにね、そんなに大々的に信号とかついてるわけでもなくって、何なんだろうな、どこに上がるんだろうなこれって思ってて、よくよく見たら自動車道入り口、いや、自動車道って高速？みたいなね。高速道路ってさ、そんなにさ、徒歩で渡れないだろ普通とか思うんだけど、まあ渡れちゃうんですよそこは。そういう地味に自動車道の入り口もあったりします。でですね、いわゆる有楽町、銀座方面に進んでいくんですけれども、そうするとね、なんて言ったらいいのかな、 JR の線路の下になるのかな、なんかいわゆる高架下みたいなところって、今回宮永が歩いた後ろ新橋新興方向有楽町にして右側の方にもお店があるし、反対側の左側に当たる方にも、なんだろう、そっちはね、よりね、ちょっとちっちゃなお店が入ってて、で、たまに高架の下をくぐり抜けていくような道路もあったりするんだけれども、そこはそこでもっとちっちゃなっていうかさ、屋台プラスアルファみたいな、そういう飲み屋さんとかも入ってたりして、なかなかどうしてな飲み屋街なんですけどね。で、そこから一本右に入った通りだと、今度はよく2時間ドラマとかで銀座の夜がみたいなシーンで使われるアングルです。で、もう一つ向こう側、右側っていうのがメイン通りなのかな？大きな百貨店、デパートとか、あとは今だと H&M とか、そういう新しくファストファッションも銀座に入ってきたとか言って、そういう通りですよね。で、もう一個右に、一本裏に行くと、今度はちっちゃな小間物屋さんじゃないんだけど、なんていうの？ 着物小物のお店とか、あとね、すごい、私美味しくてね、お友達にも勧めちゃったんだけど、トルコ料理のお店。ほんとね、ミントのスープはね、衝撃的だった。最初なんだこれって思ったんだけど、だんだん食べてるうちに、あれ、美味しいかも。って思った、そういうトルコ料理のお店とかもあったりします。でもね、そうそう、見るとこいっぱいな銀座なんですけれども、実は今回お話ししたいのは、そういう銀座じゃなくてね、銀座5丁目にですね、銀座5丁目っていうとどこかっていうと、有楽町の駅からちょっとだけ新橋寄りのところに大きなすき家橋の交差点があるんですね。ソニーのビルがあったりとか、富士屋のペコちゃんのお店があったりとか、で、今はね、もう衝撃的な昔 TS ビルがあったんだけど、今解体工事ですっかりビルがなくなって、そして大きなクレーン車が見える、そんなすき家橋の交差点からですよ。そっから、新橋寄りに行く、どれぐらいの長さなのかはわかんないんだけどね。その銀座5丁目地下駐車場改良工事に関わる区間。なんと、街路樹が一時撤去されるんだそうです。まあね。しょうがないと言えばしょうがないよね。逆にさ、植物残したまんまで工事をして植物が枯れてしまうことを考えれば、一度掘り返してでも、安全なところに避難をさせて、そしてまた具合が良くなったところでね、具合が良くなったって病気じゃないんだからって感じだよね。でもまあ道路的に都合が良くなった時に戻してあげるっていうのは、まあいい考えだとは思う。思うんだけどね。それがですよ、なんと6月の3日から10日に撤去がされる予定らしいのですが、その子たちが帰ってくるのはなんと平成27年の5月の予定だそうです。2年間も引っ越しってことですよ。2年間も引っ越し、びっくりですよね。というわけで、実はね、宮永は銀座の何をおすすめしたかったかっていうと、メインの通りにもあるし、それと交差してるいくつかの通りにもあるんだけど、アジサイがね、たくさん植えてあって、この間見に行ったら、結構ね、もうね、つぼみはついてて、いくつかは花も開いて色がついてきていて、もうすぐ見頃になると思うの。多分梅雨の時期とかね、本当に綺麗だと思うんだ、アジサイ。一番ね、おすすめなのは、高順社通りのところのアジサイだから、まあ、そこは多分無事だと思う。無事だと思うけどね。まあ、メイン通りの一本左って言うとなんかちょっとかわいそうな呼び方だけど、でもま、そこの銀座5丁目地下駐車場改良工事に関わる区間は、なんとなんと、6月の3日から10日に撤去されて、そして2年間帰ってきません。というわけで、お近くの方、何かご用事があって銀座に行かれた方、ぜひぜひ2年間会えなくなる子たちを見てあげてください。というわけでですね、写真も撮ってきましたので、まだね、あんまり咲いてないですけど、今こんな具合だよっていうのを撮ってきましたので、ぜひぜひ見てほしいなと思います。そしていろんな素敵なお店もありますので、ぜひぜひお出かけしてみてください。というわけで、今日のお散歩小道は、銀座から街路樹が撤去されちゃうの巻でした。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。
空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第46回、いかがでしたか？この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての前